さあ、というわけで、今週始まりましたなんであの時放送局水曜日ということで、人間病院どうも徳松です。
ヨレンです。
はい、ということでね、まあ始まりましたが、暑いですね。いやー、まあ本当に
天気の話そうですよ。とろけそうですか
、まあ、天気のお話から始まったということはですよ。まあ、前回ね、安易に下ネタ病というね、病気を取り扱いましたけれど、まあ、アルカさんからのね、お便りだったんですが、診断のお礼が来ております。
ね、わざわざ？
いや、本当にこれがお医者さんをやってて一番の喜びの瞬間ですよね。
喜びの瞬間ですかね。
いや、そりゃそうですよ、やっぱり。なんかこう、ね、よくドラマとかでもなんか小さい子供からね、なんかこう、お礼の手紙とか来るみたいなね。あるじゃないですか。
ありますね。
で、こう、なんだろう、自分のデスクのとこにこう、その手紙貼っとくみたいなね。ありますよね、なん
か。ありますね。
はい。ちょっと右下に、先生、似顔絵が描いた。
ああ、いいですね。でもね、人間病院に来る人は大人ばっかりなんで。
いや、大人ばっかりですけど、例えるならば、それ的な意味ですよっていうことです。
なるほど。
はいはい。というわけで、診断のお礼です。徳松さん、上田さん、こんばんは。先日は、安易に下ネタ病の診断ありがとうございました。前回のさん付けしてしまう病に引き続き、ややこしい診断依頼に親身に、お答えしていただき嬉しい限りです。お二人の、軽快なトークを封じるつもりはありませんでしたが、少しひねくれた診断依頼をしてしまったと反省しております。今度からもう少しサクッとした、病気の診断をお願いしていこうと思います。徳松さんがおっしゃられた男の会話は天気か下ネタは名言ですねっていうね、まあ、オープニングもね天気のお話してましたけれど、それを聞いた時に下ネタに対して少し自分が、寛容になれた気がしました。ありがとうございました。最後に、アツオトの市垣さんとお友達のマチルダさんは人間病院を貸し切りでライブ録音見られたんですね。羨ましい。かっこ荒いっていうことでね。公開録音を希望するのは無茶かもしれませんが、なんであの時カフェで直接お話ができれば、なんであの時放送局ファンとしてはたまらない場所になりそうですね。楽しみにしております。ロケーションもおしゃれな元山でも、花崗山でもなく、今池ってところが最高です。今池の王将は床がすごく滑りやすいので気をつけてください。長文失礼しました。これからも放送楽しみに拝聴したいと思いますということでね。
はい、
ありがとうございます。
はいはい。
で、アルカさんは名古屋の方なんですね。
ああ、みたいですね。
そうですね、いや確かそうでした。はいはいはいはい。なので、
すごいローカルなね話を。
そうです ね今池の王将は床が滑りやすいということね。はいはいはい。ちょっと今池のは行ったことないですけどね。
僕もないんでね。
はい。昔、王将、なんかこう、他県から友達が来た時に、なんかこう、名古屋名物みたいな店が全部閉まってたんで、なんか別に騙すつもりなかったんですけど、なんか名古屋名物みたいな感じで王将に食べに行ったっていう思い出はありますけどね、境に。ここ王将って言うんだけど、つってね。つって。
あれ？王将ってそんなにない？
王将ってどうなんですか？大阪ですよね、あれって確か。
あ、大阪なんだ。でも東京とか全然ある
ね。
日本
にも、いや、全然あると思いますよ。
ほ
ー。はいはい。いや、だからなんか、こう、王将はなかなか、名古屋の人人気なんですよ、つって。あ、そうなんだって相手が言ったから。じゃあもうちょっと名古屋名物っぽい空気？のまんまにしとこうかなと思って。
あ、まあ、そういう方が幸せな時ってありますもんね。
なんかね、騙すというより、なんかその、せっかく名古屋に来たのに、なんか名物、山ちゃんとか閉まってたんで、なんかちょっと申し訳ないなと思って、で、なんかちょっと名物っぽく紹介したら、その後、なんかその人の個人ブログに、王将に、名古屋の王将に連れてってもらったって書いてある。どこにでもあるんですけどね、王将。
余計なことするなっていう思いだったんですか？
いやいや、重いっていう、だから罪悪感はありましたよね、なんか。ああ、もうついにもあの人の中で、王将は名古屋名物になっちゃったっていう瞬間ですよね、ブログに書いた
って。ああ、そうですね、ちょっと、物知らずみたいなことを受けなきゃいいですけどね、他の人
いや、だから受けてたらね、申し訳ないことしたなっていう、別に騙すつもりはなかったんですよ、ね。
まあまあまあ、うん、はいはい、優しさがあったから、いいんじゃないですか。
そうですね。なんでまあ、今池の王将を、
うん、
でちょっとその話をね、
うん、
まあ、思い出したという話なんですけど、
まあ、うん、懺悔がてらね、
懺悔がてらね、
うん、
いや結局懺悔なんですけどね、まあ、はいはいはい、
でもありがたいですね、
いやいやい
や、本当こういう、ね、こういう感じ、診断に対してのこうね、
いや本当ですよ、うん、俺までもうその診断のメールをくれることがありがたいのにね、
うん、
俺のメールまで来るわけですから
。でもややこしい診断以来ですか。でも全然結構なんでね。
ああそうですね、いや、うん、本当にややこしければややこしいほど僕ら燃えますからね。
この薄いところをね、こう、はいはい、教えてくれると、
うん、
やっぱ燃えますからね。
で薄いとこって何ですか。
これ薄いとこなんじゃないです、さん付けしてしまう病なんて。
ああ薄いとこね、
薄いとこ、
薄いっていうとなんかちょっと意味合いとしてなんかちょっと違う気しますけどね、なんかその狭いとか、
うん、
細かいとかじゃないですか。薄いっていうとなんかその内容ないみたいな。
ああそうですか、はいはいはい、だから薄いところをこう
やって、いやなんで変えないんだよ、
してくれると、
なんでそこ譲らねえんだ、うん、はいはい、薄い
ね、ありがたいですよね、なんか勉強にもなるし。
あそうです、
うん、だからどんどんどんどんパワーアップしていく気がする。
ああなるほど、いやだから、いやだから それによってなんかその先週こう終始ね、
うん、
病気に押されっぱなしの回でしたけれど、
うんうんうん
うん、なんかパワーアップしてる気がするとか、
うん、
なんか自信がついた瞬間が今だったとか、なんかそういう言葉でごまかして、なんかその別に心は折れてませんアピールみたいなね、意味があるのかよくわからないですけど、
いや心が折れたら、
はいはいはい、
やっぱり喋れませんから、はい、僕の場合
はね。ああそうですか、
うん、
喋ってるってことは折れてないと。
やっぱり強がり言えるってことはまだ立てるってことなんで。
ああなるほどね、
僕はね。
ああなるほどね、
うん、僕のケースですよ。
そうですね、
うん、他の人に当てはまらないかもしれないけども。
なるほど、
うん、
まあ、けど今無意識下のうちにあの強がりって言ってましたけどね。
そうですね、
はいはいはい、
なんか強がりじゃないですか。
今のそうですねっていうのもね、
うん、
強、やっぱ男はやっぱりこう強がってなんぼみたいなね。
そう、見えなくしちゃ男じゃねえ、はいはい、男じゃねえというね、
っていうね、何にもね、あの、うん、男尊女卑から抜け出せてないですけれど、
見え
ということね。
見えこそ男。
なるほど、
なんか滅びればいいんだよ。
男なんて、
うん、でも滅びないからね、
見えでね、
うん、
見えで滅びないから、ね、そうそ
う、だからどうするかっていう、う
ん、本当は滅びてもいいんだけど見えで滅びてないからね。
そうそうそうそう、う
ん、いやそんなね、男の見えをですね、
うん、
また象徴するようなね、
うん、
お便りも来ておりますので、
ほうほうほう、
はい、そちらの方も、
うん、
紹介していきたいなと思いますが、
ありがとうございます、
ありがとうございます。ということで、コメント、お名前ですね、ごめんなさい、ラジオネームキムさんから、KIM のキムさんですね、
うんうんうん、
コメント、上田先生、徳松さん、最近暑くてお疲れかもしれませんがよろしくお願いします。排気量の多い車やバイク、音がすごい車両の人に多いと感じますが、信号待ちなどで出発するときに女子高生や女性がいる前で突然からふかしをしたり、大きな音を鳴らせて走り去っていくドライバーは何かの病気でしょうか。とにかくこっちはびっくりしますし、これは、過去の排気量が気になる病か、悪への憧れ捨てきれない病なのかと思いましたが、なんか違う気がします。あれは年齢関係なくやる人はずっとやりますよね。あの症状はやはりモテテクの一つとして生温かい目で見守ることが一番なんでしょうか。よろしくお願いしますということでね、
うん、
相変わらずキムさんもね、
うん、
的確な、
はあはあ、
ね、メールなんでね、
いい目をしてますね、
いい目をしてますね、
うん、
いや本当に、
うん、
リュークから目をもらったのかもしれないですね。死神の目をね、
かもしれないですね。
僕らの年齢見えてるかもしれないですね。名前とね。
いやいやいや、これはね、なかなか、ちょっとね、いい病気だと思いますよ。
いい病気。
いい病気。
ああ、だからもう一通り診断もしちゃってるんでね。
うん。
その通りです。でもいいんですけどね、もう。
これちょっといじりがいのある病気というか。
ああ、そうですか。
うん。面白い病気ですよね。
ああ。まあ、とりあえずなんかその、ふかしちゃう人みたいのは、どうなんですか、何病なんでしょうね。
だからこの、キムさんが言ってるように、
悪への憧れ捨てきれない病。
もうなくもないし、
で、
病原菌が一個じゃないような気がする。
あ、そうなんですか。
気がする。
ああ、なるほどね。だからそのバイクの形によっても違いますしね、車の形によっても。
だから、これ病原菌じゃないかもしれないけど、試したいっていうのもあるかもしれないしね。
ああ、なるほどね。
試
したい。
そうそうそうそう。
あ、そういう場合もあるんですか。で、
それがタイミングによっては、人前だったりするというね。
え？
人前
だったりする。人前だったりするってことですよね。いやけど試したい、そもそも別にそんなに、その音の大きなね、バイクとか車に乗る必要性もあんまないですから。
で、それは興味ない人の考え方でしょ。
そうですけど、あ、わかりました。じゃあ、まあ、エンジン的な話ですね、今週はね。
はいはいはい。
エンジンの話ですね。
うん。
エンジンの話と割るっていう話が、完全に直結してるとは限らないってことですか。
限らないでしょうね。
メカニック的な部分と、ワルへの憧れ病っていうのは完全に繋がってないってことですね。
そうですね。メカドック的にはそういう考えでしょうね。
いやいや、メカドック的にっていうのはちょっとね、まあ本当によろしくってことですよね。いや、それは別にまたわからないんだよ、若い方は。
ああ、そっか。
はい、僕もわからない。
あの名作を、
いや、あの名作、いや、知ってますけど、タイムリーじゃないんで、
まあ、タイムリーではないですね。
そうですね、どちらかというと、あの人がその後書いてたあの野球漫画を僕、見てました
から、ね、あ、そうなんだ、
多分誰も知らないと思いますけど、なんでね、まあそうですね、じゃあそこら辺をちょっと紐解いていきたいですけれど、まあ、ここにも書いてありますけど、なんかこう、なんだ、年齢関係なくやる人はずっとやりますよねって書いてあるんですけど、
はいはいはい、
僕ね、本当最近ちょっとそれに関して思ったことあるんですけど、まあ、どうでもいい話なんですけど、聞いてくれますかね。
聞きましょうか。
2分ぐらいで終わるんで、
はいはい、
まあ、僕コンビニの店員でやってるんでね、
うん、
まあ、別にその嫌なお客さんなんていうのはしょっちゅういるんですけれど、なんかね、この前それこそまあ、いくつぐらいだろうな、40中盤ぐらいかな、から50にかけてぐらいの男2人組、で、飲んだ後かな、
はいはい、
で、なんかちょっとこう、まあ、風貌としては、まあ、どちらかというと、やっぱちょっと怖い感じの、まあ、けども、50近い大人の2人ですよ。で、その人が買い物してて、で、その時になんか、その、ビール、お酒が飲み足りなかったんでしょうね。ビールを買ったりしてたので、すいません、年齢確認のボタンをお願いいたしますって言ったら、どう見たって、お前、二十歳超えてんじゃん。感じの対応だったんで、あ、すいませんっつって、ごめんなさい、ちょっとそういうシステムなんでっつって、で、なんかこう、ちょっとこう、なんかちょっとそういう、なんだろうな、楽しくなってんのか分かんないんだけど、なんかちょっとそういう感じの絡みをしてきたんですよね。したら、もう片方の大人がね、大丈夫だってビビってるからって言ったんですよ。
なんかはいはい、
すごいやっぱ嫌だったんです
ね。それはちょっとね、
ビビってるから大丈夫っていう言葉を、いや本当に中2以来ぐらいに聞いたんで。
いや僕もそうですね、中2以来です ね、
その理屈、ビビってるから大丈夫、もう本当に中二以来聞いた言葉を、40から50のおっさんがまだ言うと、だからその 三つ子の魂100までじゃないですけれど、うん、あ、やっぱりそういう心ってなくならないのかなと。
あーはーはーはーはー、なるほどね。
でケタケタケタって笑ってね、
うん、
うん、ピーなんつってね、
うん、はんはん、
嘘だよっつってピッと押してましたけどね。
最低ですね。お
とエンジンの付加資本が必ずしも直結してるとは限らないってことですね。
いや限らない、どうなんだ。
よろしくメカドックの主人公は決してこういう精神がどこにも1ミリもない場合もあるってことだ。ビビってるから大丈夫。
どうだろうね。
いや本当ですよ。もうだからもう本当に大人になってもビビってくるから大丈夫っていうね、
うん、
やっぱりそういう思想ってあるんだなっていうのがね、やっぱり本当は大げさな話にするとその国際社会にもね、
うん、
うーん、やっぱりなんだろうな、当てはまるんじゃないかなって思うぐらいね。
これは
うん、ロシアの首相あたり言ってそうですからね。
これ関係ありますね。
いや僕の政治的な話スルーでしたけどね。
ピューっとね、今線をね、
はいはいはいはい、
点と点をこう線でつなごうとしたらつなげた。
ああ、つなが
っちゃった。
つながりました、やっぱり。
これはそうですね。これはそうですね。ありますね。
だからやっぱり、うん、もうエンジンに興味持つ時点で、うん、ちょっとビビらせたいんじゃないんですか。何ですか、エンジンに僕あんま興味持ったことないので、
うん、
何とも言えないんですけれど。
でもやっぱりそうだな、少なからずあるのかもしれないですね。ちょっと 100% 断定はできないんですけども。
あ、そうですか、うん、じゃあまず分かりやすい方からいろいろね、
うん、
お話ししていきたいと思いますけれど、
うん、
まあまあそのモテテクの一つとしてっていうことでね、
うん、
まあ、間違いなくモテるでしょうね。
モテるでしょうね。
はい、エンジン吹かすっていうのはね、やっぱり
こう大きい音とかね、
はいはい、はい、
やっぱり男らしさの象徴ですから。
そうですね、うん、いや本当に狼とかでもね、
うん、
吠えますしね。
そうそうそうそうそうそう、
はいはいはい、
やっぱ大きい音っていうのはやっぱりこう萎縮させる力がありますから。
そうですね。だから、人間は雄たけびしない代わりに、
うん、
エンジンを吹かすってことですよね。
はあ、はあはあはあ、
そしてそれにメスは反応するってことですよね。
雄たけ
び、
雄
たけびみたいな感じなんじゃないですか、あれは。
雄たけびをやめた人間が雄たけびに変わるものとして、
そうですね。
エンジンの排気量を取ったわけですか。
そうですね、エンジン。そこで人間が手に入れたものはそのエンジンです。だからその、
うん、はんはん、
やっぱりその人間っていうのは、うん、その四足って、あ、これエンジンの話じゃないですよ、これ。
あ、は、
はいはい、足の四足の方です、
ね。あ、はいはい。
まあ
四足歩行
から二足歩行。あ、だからエンジンの話じゃないですよ、これ。
あ、はい。
はいはい、歩きの話ですけど、
うん、
二足歩行になった瞬間に、うん、やはりこう牙とかね、
うん、
爪とかをこう失っていくわけですよ、うん、その頭の発達によってね、
うんうんうん、
でもちろん雄たけびも失ったと、
うんうんうん、
やっぱそこで全てその人間はそこで、こう道具とかを手に入れたりした中にエンジンが入ってるっていう、
うん、はいはいはい、
一個の機能だと思う。
ああ、うん、そうか。だから、退化、進化する中で、
うん、
でも本能というものはなくならないから。
そうですね。やっぱり、うん、
その中で牙とか、雄たけびをなくす代わりに、
はいはいはい、
そうですか、大きい音の鳴るエンジン、
はいはい、
排気量
マフラー。
マフラーですか。
はい、マフラーを。手に入れたってことでしょうね。
ああ、そういうことですか。
うん。
それはちょっと、一理どころか、二理三理ありますね。
まあね。うん、まあ、けど、その、負け惜しみわけじゃないですけれどね。
うん、
その40から50の二人組男性は、モテなさそうでしたけどね、なんか。
あ、そうですか。
まあ、わかんないですけど。 僕はすごくろくでもなく見えたんでね。
あ、
やっぱ冷めるでしょ、大人にビビってるから大丈夫だってって言われたら。
いやちょっとね、まあ、意外性はありますけどね
意外性はありますよね。
ちょっとまさかの発言ですね。
そうですよね、いやだからその、まあ、結構年下なわけじゃないですか僕。
あ、はいはいはい。
どういうニュアンスでなんかそういうノリをの発言したんでしょうね、なんか。
あ、でやっぱり
なんだろう、
そうだな、やっぱりそういうなんていうんですか、悪いイズムがまあ当然向こうにはあって、
まあまあそうですね、悪いイズム
っていうか、なんかお酒の力もあるし、
まあまあそうそう、それもあると思うんで、あれなんですけど、いや僕本当にそれはちょっとよく理解できないので。
そうですね、僕もあんまちょっと分かんないから、
ビビってるから大丈夫っていう感覚が、すごいなと思って、改めてなんか久しぶりに接したん で
ビビってるから大丈夫っていうのは、
はいはいはい、
どういうことかな、その、
いやだからもう要するに何やってもいいっていうか、そのなんだろう、だからビビってるから大丈夫っていうのは、例えばなんだろうな、まあ、何でもありってことですね、スターみたいな状態ですね、まあ、スーパーマリオで言うと、てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんってなってる
の状態なんだ、
なってるっていう状態ですよね、だから、
ビビってるからもう
何しても大丈夫、
何しても大丈夫、
何しても大丈夫っていう、そういう思想ですよね。だから
でもちょっと間違えてるんですけどね、その人たちのスターの使い方は、
うん、
で本来スターっていうのは何されても大丈夫っていう使い方なんで
そうなんですか。
そうですよ、何しても大丈夫じゃなくて何されても大丈夫っていう状態なんで。
あ、
な
るほどね、あ、そうかそうか、あ、なるほど、さすが上田くん深いですね、なんか、なるほどね、何、そうですね、普段はクリボーに触られただけで死んじゃう敏感な皮膚ですからね、あれ
そうです、そうです、
スーパーマリオってね、なんか、もう本当にあのクリボーに触れただけでショック死みたいな死に方しますよね、なんか、そんなにすごい衝撃あるのっていうね、あのなんか、トゲトゲのやつとかにぶつかったならわかるけど、あのクリボーをちょっと触っただけでね、飛び上がって死にますから、
ビクッって死んじゃうからね、
ビクッって死にますけど、
あ、
スターだと触られても大丈夫だけど、そうか、あれは別に攻撃してるわけじゃないですから、
ね、あれ防御のものですから、防御の最高峰みたいなもんですからね。
ああ、なるほど、
うん、
だからそのビビってるから大丈夫っていうのはスター状態ではない
ではないですね。
ああ、なるほどね、
だからスーパーマリオにそんなアイテム出てきてないっていう、いまだね
別にマリオに当てはまらないとあの人間界でやっちゃいけないとかそういう話をしてるわけじゃないんでまああれなんですけど、まあ、まあビビらせるっていうのは、まあ、あの人の団地にとっては最強のアイテムなんでしょうね。なんかフル装備みたいなね、なんか。なんかこう、グラディウスでなんかもう最初から最強装備みたいな。状況なんでしょうけど。
上上下下状態ですか。
上上上下、横横、なんか AB、AB みたいなね。感じで僕に接してきたんでしょうけど。まあ、それはなんかね、怖そうな人がいればビビりますけど、ビビってる時こそね、なんか本当は大丈夫、大丈夫って言ってほしいですね。
ああ、そうですね。
ビビってるから大丈夫って言ってくれたら、ああ、なんだ、いい人かよって思うんですけどね。
まあ、それはそうですよ。
まあ、だったらビビらせる必要ないですけど、
ね、同じ言葉でも、イントネーションを、ね、一番最後、イントネーションちょっと変えるだけで、ね。
変えるだけで意味が全然違いますけどね。ビビってるから大丈夫っていうのとね、ビビってるから大丈夫全然違いますよね。意味わかんないですけどね、後半。 後者の方意味わかんないですけどね。まあ、だからそのエンジン音ですけどね。
うん、
あ、どうですか。
まあ、排気量、そうですね。まあ、まあ、ワルへの憧れっていう部分ではそうですね。
ワルへの憧れっていう意味では、
うん、
あの、何にも、何に一つ喋れてなかったですけれど、エンビとか言ってましたけど、僕。
うん、
エンジン音に反応しちゃう病っていうのはまあありますよね。
まあ、ありますね。往年の名病気です。
往年の名病気、エンジン音に反応しちゃう。これ、まあ、女性でも、かかってる人はかかってますよね。
うん、あんまり見ないですけど、いるでしょうね。
まあ、レディースに入ってた人とかだったら、まあ、気になっちゃうと思うんですけれど、
うん、
まあ、男って大体ってこともないですか。
そうですね。でも、まあまあまあ、結構いると思いますよ。
かかってたことあります、ジョーデン。
あ、全然ありますよ。
あ、あります、
うん。
僕もまあまあ、なんだかんだでありますね。
ああ、はは。
なんか、
うん。
なんなんですかね、そもそもね。
うんうんうんうんうん。でも、それやっぱり、ワルへの憧れ病の部分があるんじゃないですか。
でしょうね。だからまあ、うん、例えば、じゃあ、教室で、
うん、
まあ、じゃあ学生時代、
うん、
教室で授業を受けてたら、外の方で、ワンワンワンワンワンって、
はいはいはい、
ワンワンワンワンワンワンって言った時に、
うん、
ちょっともう本当1個の動きでいいんですよ。あれって、
うんうんうん、
ピクってなるだけでいいんですよ。
うんうんうん、
ピクってなるだけで、
うん、
なんか、効果があるんですよね。
いや、
うん、
それもね、面白いもので、
あ、
これ自分、
はいはい
はい、僕の話ですよ。
あ、はいはい、
僕
それ恥ずかしい話、ね、
恥ずかしい話ですけど、
はいはいはい、
1個か2個あるんですよ、要素が。ピクってなる要素が。
あ、ピクってなる要素が。
うん、なんだろうな、まあ、そこには絶対女子もいたわけなんで。
あ、まあ、共学である場合はそうですね。
そうそうそう、
は
いはい。その時に知り合いに見せかけるっていう。
そうですね。だから、
うん、
どんだけお前知り合いいるんだよっていうぐらいね。
うんうんうん、
なんかもう、この世のバイクとお前全員知り合いかっていうぐらい、もう、エンジンの音だけで、あれ俺あいつかなみたいな。
そうそうそうそうそう。
その、全国のエンジン音と僕は友達です感ですよね、それはもう。
うん、そうですね。うん、それは、確かにありましたね。
あれサトシかなってことですよね、まず1個は。
そういうことですね。
うん、だから、いや、すごいダサい話だから、
うん、
すごい大人の返事してますけど、
うん、
すごいダサい話ですよ、これ。
いや、もう僕の中で消化し、
消化
沈みなんでね。
沈みなんで、もう今さら、あまり地獄感もないと。
うん、そう、余裕すらないですよ。
いや、ねえんじゃねえか。
うん、
も
う
恥ずかしいんじゃねえか。
なんだろう。もう、平成で喋れる、うん。
平成で喋れるんだ。
うん、そのぐらいの域には達してる。
で、一個の要素としては、あれ、サトシかなと。
そうそうそう。サトシ感は、そうですね。うん、
ああ、なるほど、ね。
ちょっと醸し出す。
サトシの奴らかな、みたいな、ね。
ちょっとですよ、う
ん。ちょっとですよ。だって、サトシでもないですし、
うん、
サトシともそんなに深くつながってないわけですから、
うん、そうそうそうそう、
うん、だからそれはちょっとですよね。
だから知り合いなのとか言われたら絶対ダメですから、
うん、そうそうそう、
死んでもね、
あんまり反応しすぎちゃうと、
うん、
うん、そうそう、知り合いなのって聞かれちゃったらもう最後ですからね、
うん、でピクってなるだけですよ、うん、そこで表現
そうそうそう、うん、
ピクだけで表現するっていう、そうそうそう、結構難しいテクニックです。
ああ、そうなんですか。
うん、だからもう一つは、
はいはい、
やっぱり攻めてきたって。
いや、だから、同じよう、どっちでもいいわ、お前。
攻めてきたかもしれない。
要するに、サトシの敵対してた純かなっていうことですよね。
それが、たとえ、
純君かなって、
ね。それがたとえ、サトシじゃなくてもなんですけどね。
どういうこと、もうサトシも知らんし、純君も知らんからあれだけど、
うん、
何そのサトシかなっていうのは仲間意識の演出ですよね。
そうですね。
攻めてきたかなっていうのはその敵ですよね、う
ん、敵ですね、
うん、けど敵っていうのも直接はもう敵じゃないですよね、上田君の。
あ、はいはいはい、
どっちかというとその仲間と思ってたサトシの敵ですよね。
いや、これがね、ちょっと入り組んでるんですよね、僕の場合。
いや、 どうでもいいけどちょっとお聞かせいただいていいですかね。
そこはちょっと僕の中で遊びがあって。
あ、遊びがあると、はいはい、
うん、サトシ関連のやつが攻めてきたっていうのもあるんですけど
え、だってサトシは仲間なんですよね。
はい、そうですね。
なのにサトシ関連の人に責められるってことがあるんですか。
だからサトシと仲間だった、はいはい、
そもそもジョーデン君に攻めてくる意味がちょっとよくわからないんですけど、まあけど、うん、一個の可能性としてあるんですね、うん、
でサトシはその軍団を裏切ったんで
いやすごい、もうすでに一発目から妄想が始まってますけど、
でその軍団が サトシが裏切ったから、
はい、
そのサトシをボコりに来たっていうね設定ですよね一つ。
いやだったらサトシの方に行くんで、
うん、
サトシかなって思ってるジョーデン君のところには直接来ない気がするんです
けど。でも僕はサトシとは知り合いなんで、はいはいはい、やるしかないじゃないですか。
だから結局サトシの、いやで、やるしかないじゃないですかじゃなくて、エンジン音が学校の外で鳴っただけの話してるんですよ、今。
そうですね。
やるしかないじゃないですかじゃなくて、
うん、
まあまあまあ、だからその、要するにサトシの敵ですよね。
サトシの敵ですね。
ジョーデン君の敵じゃないですよね。
でサトシの敵は僕の敵になるわけですね。いやいや、
そうなんです。
サトシとは知り合いなんで。
ああ、なるほどね。
うん、
で、それをあんまり強く見せちゃうと、
うん、
え、何サトシの敵が攻めてきたのって言われちゃったらまたこれアウトですからね。
それアウトですね。
アウトってなんだろう、うん、
絶対にあってはならないことですね。
そうですよね、
うん、
だってその後紐解いてたらサトシとすらあんまりつながってないっていう地獄が待ってるわけですからね。
そう
もう変な話、
うん、
もう敵としてすらあんま見られてないわけですからね。
そう
だからそれをどれぐらいピクで表現するんですか、うん。いや結構その上級者のもう本物のサトシとのつながりになると、
うん、
こう窓を開けて見ちゃうっていうね、
うんうんうん
う
ん、
もう僕らがしたら憧れの行動ができるわけじゃないですか。
おい
佐々木何してんだっつって、あ、すみませんサトシかと思ってかっこいい、
はいはいはい、
もう窓開けてもちょっと箱乗りでサトシ立ちかめちゃってるよっていうね、
うん、
もう教室の窓ガラスから箱乗り状態だよ、
ね、うんうんうん
うん、でそれやっちゃうと、うん、え、何佐々木くんってサトシと知り合いなのって
ってなっちゃいますよね。
けど佐々木くんは本当にサトシと知り合いだから、ああ全然サトシじゃなかったと言えるわけです
よ、うんうんうん、はいはい、なるほど、うんうん、
向こうの方に走ってたから何中のやつかなとか、
ああはいはいはい、
なんか情報足せれるわけですよね、
はいはいはい、
けどそこまで僕らはやっぱり突っ込まれたらアウツなんで、
う
ん、
そうですね。
やっぱそのどれぐらいのピクぐらいなんですか。
で僕はとりあえずエンジン音聞こえたら、
はいはいはい、
これサトシと知り合いのパターンですよそのパターンの時は、
はいはい、
僕は両腕をポケットに突っ込みますね、まず
相変わらずかっこ悪い話ですけど、はい、
で、
はいはいはい、
足を伸ばしますよね、両足をね席ついてますよ。で顔だけ
今ワンワンワンワンワンワンワンってなってるんですよね、
う
ん、
そうですね。
そしたらポケットに手を入れて足を伸ばす、
足伸ばして
ちょっとあの直線、体が直線になるような形になるって感じですね。
そうですね、
はいはい、
うん、ちょっと椅子からちょっとあのお尻ずらして座るような形で、
はいはい、ちょっとこう、はい、
斜めに
浅く座ってみたいな、
そうそう、浅く座って、で首だけ窓向けるみたいなね、うん、それで十分なん
で十分じゃないんだよ、
うん、
何の話やねん。
それで十分なんですよ。
じゃあ最悪あれ、じゃあ仮にですよ、
うん、
そのポーズをした時に、うん、隣の席の女の子が、
うん、
あれジョーデン君サトシと知り合いなのって、
うん、
じゃあなんか勘のいい子でね、隣の席の子、
はいはいはい、
そのポーズをした時に、えジョーデン君ってサトシ君と知り合いなの、
うんうんうん、
でまあサトシとか、まあ、知ってるわけないんで、
うん、
あのエンジン音 の元の人と、
うん、
なんか関係あるのって言われたらどうするんですか。
だから、
うん、
仮にとかない んで、そもそも僕聞かれたことないからね。
ああ、なるほど。そんなミスをしたことがないからね。
僕の今までやってきた表現で、うん、それバレたことないから。
で意味ないよね。それを悟られてないんだったら意味ないんだけどね。
だから、
悟られたいから、だって、矛盾してるかもしれないけど、悟られたいからちょっとそうしてるわけでしょ。
僕がエンジン音にピクってした、はいはい、だからそのエンジン音に対して、はいはい、その、うん、なんか反応した、うん、
で
しかも普通の反応じゃないっていうふうに気づかれればいいだけの話なんで、
いやだから気づかれてはいるんですね。だからあれ上田くんの体一直線になってるって気づかれてはいるんですね。
気づかれてはいますけど、はいはい、で窓を覗き込むね佐々木くん、
はいはい、
だから本当の、ね、
本当のサトシの
知り合い友達ですよね、
はいはいはいはい、
でそっちのアクションの方が大きいんで、
はいはいはい、
そっちにすぐ目が行くんでね
マジシャンのなんかテクニックみたいな話してますけど、
だから僕は中間みたいなところを狙って、だから隙間ですよね、隙間産業みたいなことやってたんですよ、
は
い、
だからさっき、ね、今はずっとサトシ、サトシ言ってますけれど、
はい、
だからそのみんなの中のサトシがいっぱいいるわけじゃないですか、
あそうですね、
おのおののサトシ、
サトシもいたんで、
おのおのにサトシがいるわけじゃないですか。
はいはいはい、
どうなんですかね、今思うと教室の割合とすると、
うん、
まあ、男子が僕らの時代だとまあ40人のクラスで大体20人いましたけれど、
はいはいはい、
今思うと、
うん、
どれぐらいの人間が反応してたんですかね、ワンワンワンワンワン
っていう、あ割合で言うと、
割合で言うと、だから要するに気づいてないだけで、
うん、
おのおののサトシに、うん、おのおののリアクションしてたかもしれないですね。
そうかもしれないですね。
どうなんですかね。
で僕が気づいたのはそのサトシの本当の知り合い含めて、
はいはいはい、
まあそうですね9人ぐらいでしょうね。
ああ、うん、半数いかない、
半数いかないぐらいかな
じゃあ9人の中に上田君も入ってるんですね。
9人もちろん入ってますね。
ああ、
うん、
残りの11人は鬱陶しかったでしょうね。
いやというかもう興味なかったじゃないですかね。
いやそれはないと思いますね。興味ないってことはないと思いますよ。
何か音が聞こえるけどみたいな
反応はしてたと思いますよ。
あれですかね。
いやだからやっぱりその残りの11人も、うん、あれサトシかなって、
うんうんうん、
各々のサトシを一瞬探してるとは思うんですけど、
だ僕自分で精一杯だったから見てないですからね
なんで自分で精一杯
って、女子にどう見られてるかしか考えてないんでそれ以外何も、ね、考えてない。
ああ、じゃあその9人っていうのも、まあ、比較的当てずっぽうな感じですか。
まあ当てずっぽうですね。
あ、当てずっぽうですか、
うん、
なるほどね。
でもまあまあまあでも15人とかそういうのはないと思いますね。
うん、ああ、うん、
多分ね。
あ、いやだからそういう意味で言うとその残りの全く本当に何の縁もゆかりもなく反応もしてない人からすると、
はい、
やっぱりそのもう佐々木君はじめとして、
はいはい、
やっぱ鬱陶しかったと思います。エンジン音に反応するっていう謎の行為。
ああ、鬱陶しかったでしょうね。
鬱陶しいっていうかなんかバカにされてたかもしれないですよ。
そうなんですかね
いやだけど中学校の時はなんだろう、いいなって思ってたのかな、
ね、
あ、いいな、
うん、そうね、
反応できていいなって。
でも、あ、でももう一つはね、
うん、
あの違うケースでも僕遊んでたんですけど、
はいはいはいはい、
もう全くサトシとかもう関係なくて、
はいはいはい、
もうただ単にもう無法者、
うん
野蛮な民族が攻めてきたみたいなね。
うん。
だから、
それに反応する俺ってことですね。
だから、マッドマックスみたいな。
うん、なんか最近話題になってますね。
そうそうそう。なんか、
ね、
アイスホッケーのね、お面かぶった奴らが、
はいはいはい、
なんかこう、うん、まあ、殺戮しに来た的なね、設定で、
うん、
僕はもうやるならやるぞっていうい
やいやだ のピンなんですね。
だから戦うって意味の、
あ、
うん、そうですね、男らしさですよね、う
ん、現実は戦わないですよね。
いや、もちろん戦えないですからね、僕の
腕力では。あ、そうなんですか、うん、けど一応こうそれに対応し、その気持ちとしては、
うん、
覚悟はあるぞっていうピンと、
そうですね、気持ちは大きくというか、
それを隣の女子に知らせるってことですよね。
そうですね。
あ、ちょっと隣の女子も、あ、ジョーデン君は戦う覚悟はあるんだなっていう認識になる。
あ、戦うんだというか。
いや、なんだ、どんだけお前、なんだ、勘のいい子だよ、なんだ、あ、戦うんだって。
死ぬかもしれないよっていう。
いや、なんでだよ。
うん。
なんだ、もう、そんだけ思ってくれんだったら、もうそれ、ジョーデン君のこと好きだわ。
やばいよ。
やばいよ、じゃなくて、それともなんか、お前、偽物のヤンキーの女みたいな。なんかやばいよ、あんた、とか。
やめなよ。
やめなよ、じゃない。
そういう風に言われたか
った、ね、やめなよ、ビビってんじゃんっていう、ね、女バージョンもありますよね。女側から言われちゃうっていう、
ね、ああ、はいはいはい、はい、
男の方に踊らせ、なんか、うん、脅されてて、
うんうん、
やめてあげなよ。
あ、はいはいはい、
っていう屈辱もやっぱりね、
うんうんうん、
何度か味わってきましたけどね。
やっぱり男なんでね、
うん、
で女の前に立つというこの男らしさ、うん、やっぱこれ本能でしょうね。
あ、そうなんです、
うん、でもその本能と理性の、うん、よしお、
はいはい、
よしおくん、よしおくんじゃないや、
うん、
うん、誰でしたっ
たっけ、
まあ、よしおくん、
よしおでいいっす、はいはい、
よしおくんと知り合いっていう理性本能と理性を、
理性、いや、それ理性じゃないです、ね、
その、
よしおの場合、
時と場合によって使い分けて遊んでましたよね、学生の時は。
遊びきれてたんですか。
遊びきれてましたね。
なんか今、それだとなんか操ってるみたいな喋り方してますけど。
いや、僕はもう遊びきったんで、もう最近。
振り回されてはなかったんですか、それに。よしおに振り回されてはなかったんですか、ちゃんと。
よしおに振り回される、
いや、だからそのなんだろう、その今のジョーデン君の言い方だと、
はい、
そういうせめぎ合いの感情を、
うん、
まあ、ある意味客観視して自分の中で、うん、遊び道具として扱ってたみたいな言い方だったんですけど、
はいはい、
実はそのよしおと友達か友達じゃないかっていう部分に、
うんうんうん、
若干一喜一憂されてた部分もあったのかなっていう。
あ、だから学生時代が終わって、そうですね、そうですね、3、4ぐらいまではちょっと悩まされましたよね。
悩んでたんだね、もう、うん、
だから体だけピクってなるっていう病気にはなりましたよね。
で、まあ、ちょっと以上がちょっとすみません、話長くなってね、申し訳ないんですけど、キムさん、これがエンジンの魅力ですってことでね。はいはい、ここまでがエンジンの魅力ですってことでね。まあ、少し伝わったかと思うんですけれど、だからまあ非常にこんだけ魅力的な機械なんですよね、エンジンっていうのは。
そうですね、音がでかいですから。
いや、だから最終的に音がでかいですからっていう話。
あと馬力というね、馬の、
うん、馬で例えるね、
馬で例えるっていうね、
馬の頭数で例える、ね、
頭数で例えるっていう、やっぱりパワーがあるってことなんで。
だからまあ、興味ないとか、そういう価値観がない人からすると、
うん、
まさにはっていう話なわけですよ。いや、僕もだから、だって完全なる、
うん、
完全なるそういう価値観から解放された今ね、
はいはいはい、
ビビってるから大丈夫っていう価値観。
あ、はいはい、
いや、本当に、
うん、
愚かです
よ。愚かですね。
う
ん。だからパワハラですよ、パワハラ。
パワハラですよ、本当に、うん、ただ、ね、
なんかパワーを見せつける、パワーのあるものに対して、こう、ひれ伏す、ひれ伏せさせる、
うんうん、
それに対しての優越、
そうですね。それ
に酔いたいというね。
いや、本当に。
うん。それに拍車をかけるために、こう、酒を利用して、
そうですね、さらに。
うん。だからもう、マックスだったんでしょうね。その時、
まあそうでしょうね、
うん、気持ちよくてしょうがなかったと思いますよ。
あ、そうですか、
うん、
まあまあまあ、じゃあそうやって気持ちよくなってもらえたんだったらね、
うん、
店員としては、まあ、ありがとうございましたっていうところですけれど、まあ、じゃあ結局そのエンジン音を吹かすようなやつっていうのはね、大人になっても、どういう病気なんでしょうね、そのエンジンの魅力に、
うん、
なんだろう、飲み込まれちゃってる。
うんうんうん、
病とかそういう意味ではないです
ね。そういう意味ではないですね。
なんかエンジンを利用してはいますよね、やっぱり。
そうですね。うん、だからそうですね、雄たけびに変わるものがエンジンなのでね。
あ、いやけど病気ですよね、これ。
いや、病気ですね。
はいはいはい。だからその動物にもともとあった機能をエンジンに切り替えちゃってる病とか、ね、ややこしいですかね、これ。ちなみに今週はもうそのエンジンをにあの反応しちゃう病ですけど、
はいはいはい。
どうなんですか、このキムさんのお便りの人は何ですかね、やっぱりその。
はあ、あ、でもたまに昔見たな、その信号待ちから、
はいはいはい、
あの単車とかでね。
はい、
あの青になった瞬間ウィリーを見せてくれる。
ああ、それは結構僕も何回か見たことありますけど、
うん、
あれまた質違いますよね。
ちょっと違いますけどね、
あれね。ちょっとね、悪への、
うん、
悪への依存というより、
うん、
もうだいぶもうバイク、
あ、
そのなんだろうな、モンスターマシンへの依存度の方が強い気がします。いや、だからこれはさっき可能性として話さなかった、
うん、
もう一個の場合、サトシでした
っけ。あ、サトシですね。よしおじゃないや。
サトシ君。
うん。サトシ死にましたもんね。
いや、知らないでね。うん、その頭の中で勝手に作ってるその物語知らねえから、サトシが死んだとか言われても知らないんで。
サトシ、単車で死んだんですよ。
いや、そうそうそ
う、
う
ん。
だから僕ね、こういうこと言うとヤンキー的な人絶対怒ると思うんで、
はい。
まあ、あんまりこの人間病を聞いてる人はヤンキーっぽい人いないから大丈夫だと思いますけど、
うん、
若干こうちょっとなんか一人死んだことになんかこう、
うん、
ちょっと興奮してるやつとかいそうですよね。
いやー、もうそれはもうステータスでしょうね。
最悪ですよね。
それはダメですね。
いや、本当、いや本当いかんですよね。そういう、だから そういうところのズレとか気づいてほしいですよね。
いや、もうね、なんか それをステータスにしてはね、ダメですよ。
そうなんですよ。で、うん、してないって言うと思うんですけど、
うんうんうん、
いや、絶対なんか、一人誰か死んでる設定欲しい。
うん、
その、墓参り行かせてくれみたいな。
うんうんうん、
バイクで曲がりきれない風になっちゃう。もしくは、
うん、
なんか、刺されちゃう。
ああ、はいはいはい。刺されたとかいいですね。うん、
いや、いいですね、じゃなくて、
うん。
本当に人として間違ってるんで、
うん、
それは気づいてほしいですね。
ああ、そうですね。
やっぱり、そこへのステータスは本当に、
うん、
もし、その、中学生ぐらいの方が聞いてる場合ね、
うん、
どんだけ悪に憧れてもいいですけれど、
うん、
そのステータスだけは求めないでください。
そうですね。
うん、
その死をこうステータスにしたり、その死をね、こう、かっこつけに利用するというね。
いやいや、もう本当にダメですよ。
うん。
そんなのに浸ってる場合じゃないですよ。
自分が死ぬならいいけどね。
自分が死ぬんだったらいいですけどね。
うん、まあ、それはまあ、ね、ちょっとかっこよかったりしないでもないですけど。
けど、自分じゃない人の墓の前にセッターを置きたいとかいう夢は本当捨ててください。知らねえですから。
いや、本当に。墓の前にね。
墓の前にはちゃんとあんこを置いてくださいね。そのセッターとか置かないでください。
絶対そうですね。タバコはダメですね。
絶対タバコとか置いて、その線香の代わりにタバコ刺すとか、本当やめてくださいね。
ねえ、ダメですよね。絶対
ちゃんとお線香を刺してください。毎日こうね。
うん、うん、うん。
はいはい。で、まあ、これは、じゃあもう、これが、一個の、キムさん、エンジンの一個の魅力ですと。
はい、はい。
で、もう一個の魅力に関しても、まあ、僕らよくわからないですけど、
はい。
まあ、一応話しておきましょうか。
はい、はい。
じゃあ、さっきの場合に、その、サトシが、
ええ、
サトシと思われるエンジン音が鳴った時に、
うん、
反応してしまった、
うん、
なぜか中学校なのに、
うん、
白のつなぎを着てる、同級生がいたとしたら。
はい、はい、はい。
教室ね、
はい、
僕メカドックの あの主人公の名前知らないんであれなんですけど、もしあの教室に白の、ね、
うん、
つなぎを着て
お、
オイルまみれのね、
あはは、
同級生がいたときに、
うん、
ワンワンワンワンっつって、
うんうん、
ピクッと反応した、
うん、
これは何なんですかね。いや、これさえ解決すればもう今回のお便りは完璧だと思うんですけど、
それはね、
だからさっきのウィリー寄りなんですよ。あ、モンスター、モンスターマシーンにちょっとこう取り憑かれてるみたいなところがあります。もう本当の意味でエンジンに取り憑かれてるっていう。
要するに天然ってことでしょ。
天然
ピュアってことでしょ。
いや、だからその悪要素が、
うん、
そこに何パーセントあるのか、もしくはゼロなんじゃないかっていう説があるわけですよ。だからそのウィリー、あの赤信号から青信号になった瞬間にウィリーをして走り去っていく、
うん、
ね、
うん、
だってそのなんかこう暴走族とか乗ってそうななんかバイクとかでそういうイメージないじゃない。
ああ、そうですね、
ね、
うん、
あれはなんかもっとそのワンワンワンワンワンワンみたいな感じでしょ、
うんうんうん、
そのウィリーして出発しちゃう人っていうのは、
うん、
なんかこうレーサーレプリカみたいな。
あ、なんかそうですね、
ブルーヘイスとかかぶってるイメージあるでしょ。
ありますね、
うん、あれは何なんだよ。悪要素っていうのがあるんですか、
うん、悪要素はあったとしても、はあ、もうごく微量でしょうね。
微量な気がするんですよ僕、うん、もう本当に俺を見てくれじゃなくて、
うん、
俺のバイク見てくれっていう。
そうでしょうね、
うん、もうその機械への依存がすごいと思うんですよね。
そうだから、そのもうバイクがモンスターみたいなもので、
だからその、まあ、うん、さっきの話で言えばサトシに何の興味もないわけです。
はあ、はあはは
あ、サトシの乗ってる単車に興味があるだけなんですよ、その上下で、
うんは
あ
は
あ、あつなぎ着てる白のつなぎ着てる同級生、はあ、なるほどね、はあはあ、でピクッとしちゃうわけです。ピクッとしたあれですけどね、右手にはあの、
うん、
六角レンチ持ってますけどね。
あ、だからそういうそのタイプの人がピクッとするときは、
はいはい、
だからその、うん、このエンジンを化け物なんじゃないかって思ってるんじゃないですかね。
だからその何中がどうのこうのとかには興味ないですね。
ないでしょうね、
ないでしょうね、その、
うんうん、でもしかしたら、
まず、
化け物かもしれないっていうね。
そして俺にメンテナンスをさせてくれってことで、ね。だからあんま中学校レベルであんまいないかもしれないですね、それ。中学レベルでそこの人はいないでしょうね。
中学レベルではいないでしょうね。
うん。
ちょっと無理ですからね。
結局、その以前人間病院でも話したことある、結局 400cc と 750cc の違いが未だにわからないっていう、
ね。ああ、全然わかんないですね。
その状態なんですけど、うん、やっぱそのよろしくメカドック的な人は、うん、もう一瞬でわかるでしょうね。
ああ。
400か7半か。
まあ、それはそうでしょう。
ドラワーがあるでしょうね。
うん、もうそれはもう、もう、なんだろう。うん、だからその、エンジン。
今、エンジンいじってないですよね、ひょっとしてなんか。エンジンいじりながら、ポッドキャストやってないですよね。
もうエンジン太い、細いとか、そういう言葉で使うんじゃないですかね、音が。
そこまでいくとね。だから、うん、悪要素があったとしても、とうに忘れちゃってるでしょうね。
ああ、はあはあはあはあ。
最初はそこから入ったとしても、
うん、
なんかもう鬼爆の龍二みたいな感覚になってるでしょうね、だから。最初はこう不良で始まったけども、今はもうバイクが友達みたいなね。
はいはいはい、ああ、でもリュウジも怪しいですけどね。
うん、いやけどもう、そんな、めったな時しか手出さないですからね、もうリュウジも、ね。
あ、
はい、あ、あそこ、なんか、若い人知らないといけないんでね。
うんうん、
あの GTO の主人公の元相方の話、
ね。ああ、そうですね、は
いはい。ごめんなさい。はい、
うんうんうん、
ヤンキー漫画とか未だになくならないですからね。
なくならないですね。
ね
え。そうですね。
いや、本当に。
いやいや、だから今の子でもわからないですよね、どれだけそういう悪への憧れ
ピクッとしてるんですか ね、
そんなにもしかしたら減ってないかもしれないですね絶対数として。
いやーどうだろうな、まあけどピクッとしちゃうんですかね。
やっぱり本能ですから。
本能なんですか。
やっぱりね、本能的な部分ありますよ。
なるほどね。
やっぱ男ですからね、男らしさ男らしさを見せる機会ってのはあんまないですから。
いや本当にだからね、いやだからもう本当に、まあ、最初の方に話したね、ビビってるから大丈夫を、やっぱ40、50のおじさんに言われてもう興ざめですよ。
あーはーはーはー、
改めて俺が憧れてた悪なんてこんなもんだったんだと。
あーはーはー、
ね、
あーはーは
ー、いやだってもうそいつの中学時代なんて容易に想像できるでしょ。憧れのまんま成長しちゃったんでしょうね。
そうですね、龍二になれなかったってことですね。
だから龍二になってればね、今頃もうそのもっとこう、エンジン自体に興味持ってたんでしょうけど、もう未だにもうそのおじさん二人はもうそのエンジンの裏に隠れる、勝手な自分の妄想ストーリーの中で生きていて、その中の僕もちょっとしたこう、ただの怯えたコンビニ店員っていうね、役割なんでしょうね。まあ、ま
あ、はあ、はあ、なるほどね。
うん、
僕が今リュウジって言いましたけど、そのリュウジって言葉出すだけでちょっとなんか強くなった気もします
し、ね、なんだよ、呪われてんだろうな、それも呪われてるよ
なんかヤンキーチックな名前をね、
ちょっと言っただけでもなんか
口にするだけでも違うんですよ。
いや呪われてんだろう
ね。呪われてるんでしょうね。
呪われてるんでしょうねって、さっきも22、23で解放されたっつってたじゃねえかお前。もうさすがに悩んでないでしょう。
いや本当さすがに悩んでないですけど。
さすがにまだ本当にエンジンを鳴ってもさすがにもうピクともならないですよね。まあ
まあでも耳に入ってくるんで、
まあ耳に入ってくるんでね、まあまあまあ、それはもうコンビニ店員からしてもその切実な悩みなんで、まあそれはいろんな意味で気にはなりますけど、そういうそのサトシかなっていう感情はもう全くなくなりました。
いやそれさすがにね、
それ同級生でサトシがいたらやばいですから、ね、
やばいですから、だからで、しかもね、えちょっと昔全盛期の頃はね、うまく表現できたんですけど、もし今ピクッとなっちゃったら、ちょっとなんかねえ、なんかあーとか言っちゃいそうです
もん。わかんなくなっちゃって、前はうまくなんか体ピーンとするなんかうまくなんか表現できてたけど、
わかんなくない、音大きいなとか言っちゃいそうですもん
もしやっちゃったらね、
うるせえなとか言っちゃいそうですもん
加減がわかんなく
て、ね、加減がね、なんかそういう意味でもう、そうですね、もう25あたりからも殺そうとしてもう殺しましたから30前には
あ、なるほどね、
い
やだからまあ、いや本当にね、最初のメールでありましたけど、僕らのこの会話をね、キムさんはその生温かい目で見守っててくれてると思うんですけどでこれです、呪われてるんですよ、だからね、人間っていうのはそのエンジンに呪われてるんで。
キムさんは女性ですか、男性ですか。キム
さん、僕勝手に男性だと思ってたんですけど、
男性ですかね、
いや分かんないです、
け
どなんか僕勝手に男性だと思ってたんですけど、
はいはいはい、
なんかちょっとこのなんですかね、エンジン呪われてない感じ、
そうですね、
ちょっと女性っぽい。
そうなんですよ、
僕とジョーデン君のデータだとほぼ、ほぼ男っていうのはエンジンに呪われてますからね、
呪われし者が男ですからちょっとね、
いやだから、いやだからそんなに呪われてないですけど、やっぱりそのベース呪われてるんですよね、男って。
そう、ベースはね、
ベースエンジンに呪われてますから。
そう、呪われるべくボディを持って生まれるのが男なんで
そうなんだ、
あとエンジンが乗るかどうかっていう話なんでね
バイクの話みたいになったけどね、今のもね、う
ん。だからこのキムさんが。
フルカウルみたいな言い方したけどね、今。
キムさんはもしかしたら、
はいはい。
まあ男性だとしたら、
男性だとしたら、
はい、僕みたいな人間、いやいや、本当に、はいはい、もう収めた目で
見てたんだと思いますよ。
人なのかもしれないと。
僕が最近見たあのビビってるから大丈夫って大人を見たぐらい冷めた目で。
うん、うん、うん、うん。
見えるんだなって思いました。もうすごい冷めましたから。
ああ。
呆れましたね。
じゃあ話でも、そうですね、僕でも、ええー、と思うぐらいなんで。
いや、本当に。
もう、ね、その大人
とは呼べない。
そういうこと言われた本人の徳松くんが相当冷めたってことは、
う
ん、
いやいや、そうですね。
そうですね。どのぐらいキムさんは僕のこと冷めた目にな
ったか。いや、だからまあ、いや、だからまあ、あれでしょうね。話がちょっと小さすぎて、そんなに、冷めたとかじゃなくて、微笑ましく聞いてくれてると思いますけど。
うんうんうん、
はいはいはい。なんでまあ、何かしらの病気っていうか、まあ本当に病気ですよね、
うん、
エンジン呪われてる病ですよね、本当に。
そうですね、だからもう完全に僕モテテクの一つとしてやってたんで、完全にね。
それはまあ中学校とかの話ですよね。
でまあ高校もですけど、まあ、
高校もですか、
もちろんね、
まあ、なるほど。
完全にモテテクでやってましたよ、モテると思ってやってた。
それがなんかそのうっすらかっこ悪いことはもちろん分かってましたけどね、
はいはいはい、
体がもう言うこと聞かない、呪われてんだから、もう呪われちゃってんだから、もうね、エンジンに。
そうです、そうです。
いやまあ本当に、
うん、
いやね、いやまあまあまあ、まあ、基本的に学校っていうカテゴリーを抜けると自然に治るもんですから、
あ
はんはんはん、大丈夫なんでしょうけど、
うん、
やっぱりそこはなんかその抜けれてない人っていうのは、
うん、
まあ、なんか卒業しきれてないんでしょうね。
あ、
中退しちゃったのかな。
そういうタイミングっていっぱいありますけどね、普通はね。
卒業式出てないのかな。
あ、モテないんだとか思いますからね。
そういうことです。いや本当にそういうことです。上田君もう本当に最後にあの素直にね、
うん、
はい、言いましたけど、ある日気づくんですよね、全部、
う
ん、
そうそうそう、
全部かっこいいと思ってたことが、あ、モテないんだっていう。
あ、これダメなんだとかありますから。
だっていう瞬間が男にあるんですよ。
そう、それが学生時代卒業したら、うん、やっぱり世界って広がりますから、社会がね。
そうですよ。
うん。
やっぱりね、僕もそのそうそう、やっぱりその、拳を鍛えてもモテないんだっていう。気づく時があるんですよ、やっぱりね、うんうんうん、だこれで今でももし叩いてたら僕今頃世界取ってますよ、だからいや本当にね、はいはい、うん、なんでまあちょっとこれはちょっと呪われてる系なんでね、うん、なんとも言いようがないですけど、
うん、
そうですね、生温かい目で見守る、そしてまあ軽蔑すると、
うーん、そうですね、まあ、その
軽視していくしかないですね、こういう人を。
そういうそのダブルの目で見ればいいんじゃないですか。そのために人間2つ目がついてるかもしれないです。
片方はね、
うん、
温かく見守ってね、
うん、
左目で軽視するっていうね。
そうそうそうそうそう、ね、だから2つなのかもしれない、
ね、だから人の目って2つあるのかもしれない。
本来一つでいいですもんね。
何のいい話でもないからね、別に。
うん、
本来一つでもいいですからね、じゃないんですよ。
うん、はい、なんか両方の目で、こういう人を見た方が平和的なんじゃないかなって。
あ、なるほどね。
思いますね。
いや、本当にね、うん、もう人間って、本当にしょうもないですね。
こういう、ね、そういうコンビニの人とか、徳松くんのあった、
はいはいはいはい、
もう鬱陶しいなと、
そうですね、
もう信じまえよって思ってコンビニの扉開けた瞬間なんかトラックが突っ込んできてその人死んだら、
うん、
ざまみろとは思わないでしょ。
思わないです ね、
ね、
まあ、最初の話でもう僕の中でもデスノートのことしか思い浮かばなかったですけどね。それ立ち読みしてる、あの、矢神ライトがありましたけど。
だ死んだら死んだら気分が悪いんですよ。ね、どんな嫌なやつでもってことないですけど。
あ、そうですね、まあやっぱりね。
なんかもう、二つの目で 見ましょうよ。2つもやっぱり、
あ、まあちょっとなんかいい話なのか分かんないですけど、うん、2つの目で見守るということで、
温かい目と軽蔑の目でね。
そうですね、うん、だからまあ炎上に反応するのはまあじゃあ最悪ね、
うん、
まあもうしょうがないとして、
はい、
まあ大きいエンジン音で走る人は普通に騒音で迷惑なんでね、
うんうんうんうん、
うん、通報するしかないんですけど、
それエコブームですし ね、まあ、ね、音もエコにしていかないと。
だけど呪われてるんでね、
うん、まあ、なかなか消えはしないでしょうけど
消えないでしょうね。
うーん、でもまあね、
まあまあ2つの目をね、
うん、
手に入れていただきたいなと。
そうそうそうそう、
はい、
まあ、まあ、持ってればいいんで目は。
そうですか、
うん、だから片方でずっと見ててもいいですよ、軽蔑の目で
なるほどね、
うん、
その時はなんかその左目がこう眼帯してるみたいなね、なんか普段なんかこの眼帯しといてね、なんか、
うん、
なんかよく漫画とかでもありますけどね、
うんうん、
封印あのナルトのカカシみたいな感じでひょっとしてっつってこう、こう眼帯取ったら軽蔑してるって普段は軽蔑を隠していたがとか言ってね、なんかお前を今軽蔑してみせようっつってこう眼帯を取る
ね、え、そういう目で見られては嫌ですから。
嫌ですからね、
うん、
なんとかガンみたいな名前つけてね、車輪ガン的なね。
だからもう僕は男全部に言いたいんですけど
それ自分もですよね。
いや、もちろん自分も含めて。
自分も入ってますよね、男全員に。
やっぱりね、かっこよくならなきゃいけない、う
ん、あ、なるほど、本当の意味で、
うん、本当の意味で。
そうですね、
だからかっこよさもいっぱいあるから。
いや本当に、
うん、
本当に一回考えないとダメです、男は。
そうですね。
男らしさというものに対して、もう一度。
うん。
で、
もう一度、本当にいい時期なんじゃないですか、2000年。
いや、本当に。
うん、区切りでね。
いや、本当に、だから最近、こう、なんかこう、草食系男子みたいなね、
はいはい、
男いますけど、意外に、本来の男の姿を、求めて、
うん、
求め始めてるのかもしれない。ね、なんか、
ああ、はははは、
分からないですけど、
ああ、はは、そうですね、野蛮な時代は過ぎましたから。
そうですね、
うん、ちょっとね、かっこよさ、モテてく、
モテてくをちょっと一回白紙に戻して、
そう、時代と照らし合わせて、
うん、一回ちょっと白紙に戻しますか。もう教育に近いんでね、
うん、
あのエンジン音がモテるっていうのも洗脳に近いんで、
うん、
一回ちょっとまっさらにしてみたいですね、ちょっと、
うんうんうんうん、
白紙に。
いや、そうだと思いますよ。ヤンキーの人でも結局は社会出た時に、あ、これじゃモテないんだなと思って、ね、
まあまあまあまあ、そうですね、
まあ、いわゆる七三にするわけでしょ。
ああ、なるほどね、
うん、そういうもんですよ、うん、
まあ、たまに残党がいますけどね、うん、そういうね、
そうそうそう、
まだモテると思ってる40代50代のおじさんいますけどね。
そう、モテないですから。
いや、本当、もう気づいてほしいですね、モテてないですからって。
うんうんうんうん、
だけどな、そういうのが好きな人もいるからな。
でもまあ、
やめてあげなよって、もう喜びに満ちた顔してる女もいるからな食う、これ私の彼氏みたいな、
あ、
女もいるんでね、実際
いるんすかね。
ビビらせてるこの男、私の彼氏、
あ、なるほどね、
いう女の人もいますからね。そういう意味ではまあ何とも言えないな。
いやー、なんかこう、そうですね、なんかもう鬱陶しいな。
なんだよ、雑だな最後の感想なんか
鬱陶しいな。
爆音で走ってるやつね、
鬱陶しいし、めんどくせえな。
めんどくせえな、お前もっとなんか別のことでアピールしてこいよっていうね。
そうそうそうそう、
音で 音でアピールしてくるってね。
ねえ、
なんかもう風船でも割りながら歩いてろよっていう、
ね、めっちゃかっこいいですね、
はいはい、
かっこいいですね
かっこいいですねじゃないんです、
かっこいいじゃないですか、
かっこいいじゃないですかじゃないんですよ、ね、かっこよくないんですよ、だから一回リセットした方がいいですよ本当に、かっこよさの定義、
あ、そうですか、
というわけで、うん、まあね、まあ、男らしさがわからないまま、
うん、
ね、まあ、人間病院では男らしさを、本当の男らしさを募集しておりますということで、
ね、ああ、それちょっと聞いてみたいですね、本当の男らしさ
そうですね、やっぱり、うん、あの女性の方でね、聞いてくれてる方もいっぱいいますんでね、うん、
本当の男らしさね
本当の男らしさですね、
これは、男、女、区別せずに、ちょ、聞いてみたいですね。
聞いてみたいですね。うん、で、一通目にもし来たとして、うん、爆音を鳴らし走ることって書いてあったら、本当に迷宮入りしそうですね。今後の人生。そうなの、やっぱり。って。何なんでしょうね、本当の男らしさ、ね。
ちょっとこれは、
ぜひ募集したいですね。
ぜひぜひ。
ね、
もうそれを見て、なんだろう、本当のホットドッグ、
うん、本当のホットドッグプレスを発刊したいですね、
う
ん、
そうそうそうそう、
これが、この春、モテるためのっつってね、なんかもう写真載ってるあのやつ、全員丸坊主だったりして、分かんないけど。
いやそれはね、うん、ちょっと聞いてみたいというかね、勉強したいんですよ。
そうですね、本当のモテテク、ホットドッグプレス、
本当のモテテクね、
ホットドッグプレス作るの面白いですね、
面白いですね、
面白いです、わかりました、うん、というわけで、うん、ね、まあ本当にモテる、
うん、
ホットドッグプレス創刊に向けてですね、
うん、
頑張っていきたいなということで、
はいはい、
今回はこの辺でお別れしたいと思います。それではさようなら、また来週。
Oh, God.